黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週と来週は石田港のお話をご紹介します。お楽しみに。黒部座ストーリー。昔々のずっと昔、石田の浜には港らしい船着き場も入り江もありませんでした。ただいつも波が穏やかで、船が流される心配も少なかったことや、大きな船も簡単に海岸近くまで入ることができたという便利さから、自然の港としてかなり古くから開かれていました。今から200年ほど前は、年貢米を出す港として、浜一帯にお米の蔵がたくさん立ち並んでいたことからも、石田の浜がいかに自然の良い港であったかがわかります。特に当時の荷物運搬といえば、船に頼っていた時代なので、とても大切な港として栄えていました。ちょうどその頃、石田の村に酒井陣右衛門という大変賢い人がいて、いち早く遠く北海道との取引に目をつけ、村の偉い人々と力を合わせて、北海道通いの道を自ら切り開いたのが、石田仙石船の始まりです。特に、酒井陣右衛門は、船を操るのがうまいばかりでなく、世の中を見通すことができる大変賢い人でした。ちょうどその頃、国を挙げて北海道の開発が叫ばれていた頃であり、自ら村の若い人たちを引き連れて、遠い海を渡って北海道通いの道を切り開いたのです。そして年を重ねるごとにますます栄え、明治17年頃には船の数も60隻を超していたそうです。船主もまた、石田では数十名にも及び、遠く三日市の大金持ちも加わったと言われています。いよいよ3月の末頃になると、出港の日が近づき、にわかに石田の浜が活気づいてきます。出港の3日前には、船を海に下ろす作業が始まり、そのことを叩き込みといって、小石や砂を投げて景気をつけたそうです。船を500メートルくらいの沖合に泊まらせ、その後小さな天馬船で荷物や道具を3日3晩もかかって積み込みました。出港の朝がやってきました。浜には朝早くから赤々とかがり火がたかれ、長い船旅の安全をみんなで祈ります。贈るもの、贈られるもの、共に別れを惜しむ叫び声が朝もやをついてこだまします。この時、絶対に陸の方を振り返ってはいけないという海の掟があり、哀悼を帯びた出港の歌を歌いながら力いっぱい漕いで行きます。こうして激しい荒波に揉まれながら、北海道の函館をはじめ各港に立ち寄っては、次々と品物を売りさばいて行きました。
黒部座ストーリー。
今日は黒部市石田にありますギャラリー倉さんにやってきました。お話は現代版北前船プロジェクト富山代表の吉野豊明さんです。吉野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そもそも現代版北前船プロジェクト富山っていうのは何かっていうところからお話伺っていいですか。
現代版北前船プロジェクトというのが、北海道にいらっしゃるチェンバリストで明良美幸さんという方が代表していらっしゃいます。でその明良美幸さんというのは、北前船をお持ちだった近江商人の末裔ということで、チェンバロを持ってですね、全国各地へ行かれて演奏しながら北前船の歴史ですか、文化とか そういうのを広める活動をなさっていらっしゃいます。まあ、明田さん自身はその石田のことについてご存知、よくご存知というわけではないんですけども、まあ、石田にもそういう蔵があったんですかというようなことから、まあ、話が始まりました。で、私もその石田の町歩きの会がありまして、この自分のふるさとをその説明をいただきながら歩いたときに、あ、石田にそういう北前船に関係するような、まあ、建物とか歴史とか文化とかそういうのが残っているんだなということを、まあ、この年になって初めて知ったような感じでした。で、そうやってわいわい話をしているうちに、じゃあ現代版北前船プロジェクト富山ということで、この黒部もその北海道のプロジェクトの、まあ、支部ということではないと思いますけれども、まあ、一緒にそういう広めていくような活動ができたらいいなということでまとまったっていう感じですね。
これまでどんな活動をなさいましたか？
まずはその明良美幸さんがですね、私黒部に行けますよっていうような声がありました。すぐに、あ、それなら現代版北前船プロジェクト富山の設立披露コンサートということで、この蔵でその明良さんのチェンバロコンサートをしようという話にトントンというふうにまとまりまして、あの時には100名近い方に入っていただいて、曲の合間には北前船にまつわる話をですね、明良さんからもしていただきました。で、その後そのこの石田の町歩きと連携してですね、この石田にある諏訪神社にはその北前船を描いた絵馬が奉納されているんですね。で、そういう絵馬を見るような町歩きをさせていただきました。またこの石田にはその川畑という昔北前船の船主だったお宅がありまして、そこの古文書がたくさん黒部市美術館に保管されているんですね。その古文書を読み解くというのを実は少しずつでも進めたいなと思っています。
今お話をお伺いしてますと、北前船っていう一つのキーワードからいろんな興味が広がっていく活動ですよね。
基本的にはこの黒部市にある石田、あるいは育児、それから黒部市全体がもっと賑やかになって、いろんな人が訪ねていただけるようなそういう町って言いますか、市になっていけばいいなっていうのが基本的にはその考えに思ってるつもりなんですけど。
北前船の魅力っていうのはどんなところにあると思われますか？
まずは北前船というのがその動く総合商社って言いますか、そういう役割の船だったっていうことが一番大きなまずポイントだと思うんです。単なる乗組員で船を安全に動かすっていうだけではなくて、そういう詳細に長けた乗組員が一番求められていたっていうところがまず魅力を感じるんですね。特に富山県は昆布の消費量が日本で一番多いわけなんですけども、それは北海道の昆布を北前船が運ぶ、最終的にはその薩摩鹿児島の方へ運ばれていって、その昆布を売った収益でその薬の材料となる、日本ではなかなか手に入らない漢方といいますか、その中国なりの材料を仕入れる、まあ、それが富山へ来て富山の薬にもなる。薩摩藩ではそれまでは赤字の大変な赤字の藩だったのに、その昆布を富山組から受け取ってですね、それを売るということで、まあ、利益を上げて黒字の藩になっていって、それが明治維新にもつながっていくとかですね、まあ、そういういろんな北前船からいろんなつながりが出ていくっていうのが一番面白いですね。明治維新の経済的な礎になった昆布労働っていうのも北前船だし、北前船がキーワードでいろんな楽しみって言いますか、知りたいことがどんどん増えていくような感じになります。
一つのきっかけでもうどんどんどんどんこう調べれば調べるほど夢中になっていく、そんな不思議な歴史ですね。
はい、本当にそう思います。もっともっと知りたくなりますよね。はい、
お話は現代版北前船プロジェクト富山代表の吉野豊明さんでした。吉野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー、今週は石田港のお話をご紹介しました。吉野さんのお話を伺っていて、とにかく石田を盛り上げたい、そして北前船の歴史を盛り上げたいということをとても感じました。人と人とのつながりもどんどん広がっているんですよね。ますます取り組みについてはどんなことをなさるのか、私もとても楽しみにしています。来週も石田港のお話後半をお送りします。 お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。